前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて3月後半でございますが、3月のゲストです。インディペンデントライターの青山明久さんに引き続きお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
前半の方で、2月24日に行われました県民投票のね話、これからどうなるんだろう、まあ、どんどんねやっぱり民意を統合していくような作業も必要なんじゃないか、まあ、普天間のことも、はい、一歩も引かずにですね、はいはい、という話をしました。で、後半からの流れで言うと、これは国と地方の関係で見た場合にどうなのか、その安全保障、国防は国の専権事項だという考え方がある中で、じゃあそれだったら何でもかんでもその地元の、ね、意思を無視していいのかという国と地方の関係についてお話を伺いたいと思うんですけれども、はいはい、
あれですね、はっきりしてるのは、うん、沖縄県に外交権はないわけですよね、うん、外交権を持ってるのは中央政府である国なわけですよね、はい、それで地方自治法の1条の2っていうところに国の役割は何だ、地方の役割は何だってこう書いてあって、うん、そして外交防衛は経済政策などと並んで国の仕事なんですよね。で、それは当たり前の話で外交権を持ってるわけですから、うん、だけれどもよーく今度はミクロに考えてみると、沖縄で見てみるとよくわかりますけど、普天間飛行場にしても嘉手納基地にしても、はい、あそこはもともと嘉手納町だったりその宜野湾市の土地なのに、うん、そこに米軍基地を置くことによって都市計画もできない、うん、自治体の環境政策も及ばない、うん、様々なことでその地域の自治権を制約されるわけですよね、うん、それから当然これまで70年間の沖縄の歴史が示すように、そういう自治権をその制約されるだけじゃなくて、うん、それに伴う事件や事故も起きてきて、米軍基地を置かない、置くということは、その地域の未来に非常に重大な、影響を及ぼす問題ですよね、うん。で、そういうことから考えると、地方自治体が口を挟む問題じゃないっていうのは明らかに間違いですよね。うん、今の外交権が沖縄県にない以上は、はい、決定権はやっぱり中央政府である国家に、国にあります。うん、これは間違いないんですが、その、結論を出すまでの間には、地方自治体の意見をもう極力聞いて、うん、納得のいくまで話し合って、うん、そしてそれを含めてもう一度アメリカと交渉をし直すことも入れてですね、うん、最終決定は国ですけども、地方自治体のその未来、現在と未来を大きく制約する以上、地方自治体のその意見を聞かなきゃダメなん、聞くことは義務だと思いますね。うん、それが日本国憲法が言ってる趣旨だと思うんですね。うん、ということは、一昨年でしたかね、福岡高裁那覇支部の、はい、判決の時に様々なこと書いてありましたけども、知事ごときがこの安保防衛にその口を挟むものではないというふうに読めた部分がありましたけども、それは私は明らかにおかしいと思います。うん、だから、この、その、もう今度の県民投票が、とりわけそのことを、もう一度、国に、中央政府に伝えてるわけですから、本当に真剣に、国と、うん、沖縄県は話し合い、場合によったらアメリカと再交渉をして、うん、最終決定は国ですけども、ギリギリまでやっていくべきだと、こういうふうに思うんですね。だから、そのベースになってるのは、その地域の歴史が、歴史とかね、みんなの今までの暮らしてきた歴史から出てきた政治的な考え方、うん、判断が元になってるわけですね。そういう意味でいくと、沖縄県の歴史がその裏側にあることがとても大事だというふうに思っています。う
ん、 そうですね、そのやはり今だけ切り取って考えるのではなくて、やはりその沖縄の歴史を、ね、見ながら考えなければいけないんじゃないか、はい、ということを最近はよくあの県外の議員仲間にも、ね、うん、あのお話をするんですが、意外と知られていないことが、うん、あって、
あ、
そうか、ここから私たちは伝えないと賛同の輪は広がらないなと思っているところです。それで、うん、あの青山さん、あれなんですよね、そもそもこの県民投票という流れというのは、うんうん、あの以前もあのゲスト出ていただいたことがありますが、あの浅戸長次さんや、はい、あのあと若い皆さんが、ね、はい、一緒になって新しい提案、うん、まあ、あの辺野古の、ね、問題も全国でまずは議論しましょう、うん、はい、という話で、うん、全国 の, あの市議会でも、ね、動きが今あるところです、うん、はい、こういった地域から国を変えていくといいますか、働きかけていくという流れもありつつですよ、うん、じゃあ今後あの、まあ、沖縄だけじゃないと思うんですね、国がじゃあ地方とこれからどういった関係を築いていくのかと、うん、いうところがあのちょっと注目のしどころかな、うん、まあ、あの沖縄にとっては生命線的な話ではあるんですけどもね、うん、と思ってるんですけども、この広がりってどうなんでしょうか。あの私も先ほど伝えた、まあ、限定的にね、あのまあ全国に、比較的その友人知人いる方ではあるんですけども、うん、あのなかなかそこまでは踏み込まれていないかなとは思うんですが、うん、あの一方で引き取り論みたいなね、うん、基地のね、うん、お話もありますよね、うん、全国 の, その沖縄の歴史を含めた基地の理解というのはどうなのか、どうすればこう広がっていくのか、うん、その辺ちょっと今の現状とか、
うん、大変難しい問題ですよね、うん、あのやっぱり、日本全体から見るとあの現実見たくでもない現実を直視しなければいけないってことはありますけども、うん、現実は冷たいんだと思うんです、
うん、
でだけれどもそれはなぜそう冷たいのかって言ったら、直感的に沖縄と自分がつながってないからなんですよね、うん、でだけれども沖縄県に旅行に来て、うん、あの白い砂や青い海を見て綺麗だなと言って帰って、ご飯も美味しいねと言って帰ってくるだけじゃなくて、うん、沖縄の今のフェンスの現実も知る、うん、それから泊まった先でもいろんな話を聞いてみる、で同時につまり自分の目で見て、うん、自分の手で触ってみるということと同時に、うん、沖縄の歴史をそこで改めてもう一度みんなが学ぶ、うん、でそれは400年前の話もそうでしょうけども、で戦前の話もそうでしょうけども、うん、みんな沖縄戦の悲惨さは割と高校生も、うん、あの修学旅行とかに来て知っていますけど、うん、私は特にその後、1950年代、はい、60年代に沖縄の人たちがどうやって苦労して、うん、その主席高専生までたどり着いたのか、うん、でそこの歴史も踏まえて、うん、その歴史を知ると、うん、初めて立体的になってきて、で沖縄人たちがこういうふうに言うのは最もだよなと、うん、いうふうになる、なってほしいと思うんですね。一人でも多く沖縄県に来て、うん、沖縄の現実を知って沖縄の歴史を知る、うん、で今度はそれをベースに、まあ、国会が一番動くのはいいんですけども、もう一つは地方議会でね、今度の4月に統一地方選挙がありますけれども、うん、市町村の議会で沖縄の問題をもっぱい日本全体の問題として考えようじゃないかという意見書、政府に対する意見書、うん、これを出していくっていう運動は一つのアイデアだと思うんですよね、うん、去年東京の小金井市が日本で初めてそれをやりました、はい、それからその後東京の小平市もその決議をした、はい、で、つい先頃は岩手県知事が日本の知事の中では初めて、はい、まあ、日本全体で考えるべき問題だと、うん、という発言をし始めていますよね、
うん、
つまりその沖縄を自分のことのように考えるという、ただ単に同情するとかなんとかということじゃなくて、うん、その前にまず知ることなんですよね、うん、辺野古に対して賛成と反対あると思うんですよね、安全保障のために必要だという人もいるだろうし、うん、環境のためにダメだという人もいると思うけど、それを超えて、 まず知る、現実を知る、沖縄の歴史を知る、そこから一人でも多く全体を見ていく人たちが増えるんじゃないかなと。で、それの一つのドライブの方法として、全国の市町村議会の、その、意見書、政府に対して日本全体で考えるべきだと。基地を日本本土に引き取るとか引き取らないっていうことにそんなに強く言わなくてもいいと思うんです。日本全体でこの沖縄の辺野古の問題、普天間の問題を考えるべきではないかと。もう一度、政策形成を仕切り直せという意見書が広がってくるっていうことは一つの大きな力になるんじゃないかという気がするんですけどね。
そうですね。いつも私どもの、ローカルマニフェスト推進地方議員、今は推進連盟で議員だけじゃないんですけども、キーワードは、地方から、地方議会から日本を変えるということで、基地問題以外の分野では結構動かしてきました。やっぱり地方の力、地方議会の力っていうのはすごいなと感じているところです。なので、なんと言いますかね、
だから、その安全保障だから、地方の、
ね、
仕事じゃないんだっていうふうに思う人がいるかもしれない。違うんですよね。暮らしのレベルから見ていくと。
地方議員としては、自治に直接携わっていると、特に市町村議会は最先端ですよね。
そうです。
ね、で、その中で、これを基地問題と捉えると、もちろん賛成の方も、辺野古移設賛成の方も県外でもですね、反対の方もいらっしゃる中で、どうしてもその、ハレーションが起きやすい話題にはなってしまうんですが、ただこれが地方自治の問題だという考え方で言うと、いろいろその議論ができるかなと。
そうなんですよ。前戸村さんと一緒に聞いた話がだったかもしれませんけど、与那国島から、沖縄の与那国島から北方四島の択捉島まで直線にすると3300キロあると、で、これをヨーロッパに当てはめてみると、ポルトガルのリスボンから、フィンランドのヘルシンキまで行くんだと、で、ヨーロッパのことを考えてみると、その間にどのくらいの国があるのか、どのくらいの数の国があるのか、どのくらいの数の宗教があるのか、どのくらいの数の地域があるのかと考えてみると、ものすごく多様な、3300キロなんですよね。となると、与那国島から択捉島まで日本というのは小さな島国なんていうようなことじゃなくて、ものすごく多様な地域、自然とか風土とか、いうことも入れた非常に多様な地域で、で、その多様な地域の良さを全部活かしながら統合していくのが、日本という国だというふうに思うんですよね。で、特に沖縄の場合は、日本の文化の源流の言葉にしても、様々な、工芸にしても、源流なところもありますし、その沖縄の人たちの持っている、その、なんていうか、個性、特性、これを踏み、潰すとか無視するなんていうことは、そもそも国として成り立たないんじゃないかというふうに思うんですよね。だから、自治の問題として見ると、そうやって地域の風土、歴史、文化から出てきた結論を踏みにじるっていうことを、その行為そのものが、その日本の地方自治を否定していくことになるんじゃないかと。それはいつ自分たちの地域もそういう目に遭うかわからないよという危機感に、なっていくような気がするんですよね。だからこの沖縄問題っていうのは本当に日本の国ってどういう国なのかねと、で憲法で地方自治を保障してるなんて口ばっかりじゃないのと、地方自治っていうのはもっとその豊かでそれで人々の個性を元にした、地域のその考え方を国全体で保障しますよというのが日本国憲法の戦後の体制ですからね。で、そのことを忘れて、踏みにじるようなことがあってはならないんじゃないのかなというふうに思うんですね。
そうですね。今後、全国でね、自治の問題という観点も含めて、辺野古の問題議論していけたらいいなと、いろいろな議会で、小金井市や小平市がね、市議会が、取り上げたような形で、 この声が広がっていくといいなと思うんですけど、まずはやっぱり本来は来ていただいて、
そうでしょうね、
知っていただいて、で触れていただいて、
そうそう、
触れてっていうのはね、またいろいろと、うん、キーワードでもあるんですけども、でそれでの上で議論して、まあ、もちろんそれでもいろいろな意見お持ちだと思うので、うん、まあ、それはそれでまた議論ができたら、うん、まずはそこからかなと、
う
ん、
そうですね、
いうふうに思うんですけどね。
まあ、我々の仕事の世界の言葉で言うと、ジャーナリズム、ジャーナリストっていうのは、うん、研究者でもなければ実務家でもないので、うん、現場に行く、現物に触る、現場で考える、うん、でそれで初めて今までの自分が持っていたようなその手垢のついた、規制概念をそこで崩して考え直していくという仕事を、うん、と自分に言い聞かせてこれまで来たので、改めて那覇の街に見るともう本当に国際通りはともかく奥の方の農連市場の方のあっちまで行くと、うん、私は大変興奮しますよね、うん、こういうその個性のある街なのかというふうに感じるし、そこで売られているものを見ると、沖縄のいろんなところから農産物が来ていて、ああ、沖縄、那覇っていう街は、そういう、ある意味じゃ市場とか都市、はい、だから物だけじゃないでしょうね。文化とかみんなの考え方も、ここに一堂に集まって、さまざまなことが起きていくんだなと。いうことも考えみたい、そういう沖縄、多様な豊かな沖縄を、うん、その簡単に県民投票が出た結果をね、うん、その今の政権がそんなに簡単に薄っぺらく、うん、関係なく進めますよなんて言うこと自体が一体この国はどうしちゃったんだろうかというふうに、うん、まあ、思いますよね、うん。
まあ、国民主権ですから地域のね、地元の国民一人一人の声をね、大事にしていただけるんですけども、
そうなんですよね、国家主権じゃないです、国民主権なんですよ ね、ですね、初めに国家があったんじゃないんです、初めに国民があるわけですからね、だからその国民の意思形成っていうのは国会でも意思形成はもちろん、これは憲法上そうですけど、各地方自治体で出てくる意思っていうのもこれ国民主権をの 実態となる意思形成の大きな、はい、ポイントなんだと思いますよね、うん、
まあ、それぞれの地方がその特色を生かしながら豊かになることが国の力になるということは国も、ね、うん、認めていることだと思いますので、
まあ、ね、私はそう思ってるかどうかちょっと怪しいなと思ってますけど ね、自分たちの言うことを聞けば何でも喜んでるんじゃないですかね、
まあね、まあ、いろいろ、まあね、うん、いろいろ思うところはありますが、そう私は信じたいと思っていますが、うん、まあ、いや、そういう方向に行かないとやっぱりおかしなことになりますのでね、
それはそうですよね、
でそれでその、まあ、沖縄に触れるというところで、まあ、ちょっと残りの時間、先ほど、うん、農連のね、うん、那覇市の農連市場のお話も、農連市場といいますか、多分公設市場とかあの辺も行かれたんですね。
あそこ通ってから農連市場行きましたから、
うん、ね、農連プラザとか、うん、まあ、ありがとうございます。でその辺のちょっと話を最後に、沖縄に触れるという話を聞きたいと思いますけども、つまり青山さんの沖縄に対する思いのお話でもあるんですが、もちろんそのこういった基地問題や政治以外の分野でもね、生産取材もして、はい、紙面にもしてきて、いらっしゃいますけども、
私は本当に沖縄を知ってるようなことを言いますけど、実は全然分かっていなくて、スポット的に農連市場とか牧師の公設市場とかっていうふうに思うのと、もう一つは民芸運動、戦前の柳宗悦たちが、はい、起こした民芸運動の時に、彼らは昭和10年代に沖縄に特別に調査に来てるわけですよね、うん、浜田昭二だとか河合昭次郎だとかで3ヶ月ぐらい壺屋に、うん、泊まり込んで一緒に焼き物を焼いたりしたっていう、そういうのがあるんですけども、その日本の民芸運動にとって沖縄ってとても大切な場所で、うん、でそれをちゃんと今守っている、たくさん守っている人たちがいるんですけど、私自身は大宜味村の喜助家の、はい、芭蕉布を教えてもらって、まあ、腰抜けるくらいびっくりしました。つまりものすごい手間がかかるわけでしょ、うん、ものすごい手間がかかる仕事で、しかもその素材はすべて、 ヤンバルの、あの、占領も、それから、あらゆるものが、まあ、芭蕉布、まあ、もとより、地域の素材を使い、で、そこで作る柄も、鳥だとか、セミだとか、そのヤンバルの、あの、土地のものを使い、それで、気の遠くなるような糸を作って、それで、その、おるわけですよね。で、これ柳宗悦も言ってることで、私自身も改めて思いましたけど、この布はどうして美しいのかと思ったら、やっぱりそういうひたむきにみんなが、一人が突出するんじゃなくて、ひたむきにその仕事をしている、その手をかけて、ひたむきに真面目に誠実にしていく仕事の美しさ。で、その後ろ側には、それが物ができている社会とか自然の素晴らしさ、それが反映してるんだと。柳宗悦はこの芭蕉布は祖父に考えると美しくならないわけがない。という言葉を。で、私大変その言葉が好きで、一方、この頃日本のものづくりではね、データを改ざんしたり、インチキな、ことを山ほどものづくりであるじゃないですか。もう一遍日本人の真面目な、誠実な仕事の仕方、そこから自然に美しさが生まれてくるっていうことを思い出さなきゃいけないときに、沖縄の様々な芭蕉布をはじめとしたそのテキスタイルもそうだし、焼き物もそうだし、漆器もそうだし、瓶型もそうだし、そういう民芸ですよね。民衆の芸術っていう意味ですから、民芸。そういうと沖縄の人たちの持ってるその誠実さ、そこから作る美しさっていうのは、やっぱり感動しか教えてもらう。あ、豆腐にならなきゃいけないな、という感じがして、私はまだ沖縄を、まあ、分かってないので、くめども尽きない泉のような意味で、何度もここに来て、いろんなところを、って言いながら帰ってきますけど。
でも私もまだまだ分かりませんけど、また何度も ね。
通
っていただいて、
お願いします。
はい、県民投票のその後の沖縄のことも、また、アドバイスいただきたいと思います。はい、また出てください。
すいません、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。はい、3月のゲストですね、インディペンデントライターの青山明沙さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。